はい、それでは使徒の働きの5章です。5章を開いてください。で、今晩は5章の前半部分、1節から16節までを学んでみたいと思います。で、前回の4章の部分では、この聖霊の働きがこう広がっている中で反対する動きがあったということですね。このペテロとヨハネが捕らえられましたけれども、それで釈放はされましたが脅されました。イエスの名によって語って教えてはいけないと脅されたんですが、ところが彼らは心を一つにして祈りました。そして聖霊の新たな注ぎ、聖霊の力が新たに臨みまして、彼らはなお一層のことを大胆に語り始めたわけですね。さらに彼らは心を一つにしてものを分かち合ったんです。だから心のみならず、その心にあるものが行いによって実際にものを通して分かち合って共有するということを通してやりました。まあ、彼らはちょっと極端になったって言ったらいいんでしょうかね。あの人たちの足元にですね、自分たちの、これ財産、あの売って、得た、この金代金を足元に置いてですね、それで、この協賛ですね、この財産を共有したわけです。まあ、貧しい者たちがいなくなるためっていうのが、まあ、大きな目的の一つでありますけれども、しかしですね、まあ、方法はともあれ、まあ、心の一致を行いで示し、キリストにある愛の結びつきがあったわけです。そして4章の最後のところで、その模範的な人である、まあ、バルナバ、名前が慰めの子、あるいは励ましの子っていうふうにですね、訳すことはできますけれども、彼がキプロス出身で、そこにある畑をですね、売り払って人たちの足元にその代金を持ってきたという内容になりますが、5章の1節、まず読みましょうか。ところが、アナニアという人は、妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いたと、こうあります。聖霊が力強く麗しい御業が起こっている中で、そこに人の中な肉、まあ肉なんですけど、その人のパフォーマンスが入り込んでしまったわけなんです。その全てのものを、このだから自分が売り払って、そして全てのものをこの代金を持っていくのではなくて一部を残してたの。でこれね、後で詳しく説明しますが、一部を取っておいたということが問題というよりも、全てを持ってきたというふうに偽ったことが問題なんですね。ここ大事ですね、うん、だからこれを行ってって、あたかも自分たちが全てをこの持ってきた、売り払ったと、ね、いう、まあ、いわば私は霊的ですよと、クリスチャンとしてちゃんとやってますよと、まあ、いうように、まあ、偽善を働いたというところにものすごく大きな問題があります。ですね。で、それでこの2人はすぐ読むと分かりますけれども、すぐ、倒れて死ぬという、まあ、衝撃的なことが起こるわけですよ。でですね、まあ、こう聖書全体を見ていくと、主のお働きが力強く働かれ、あるときに、そこに人間が立ち入ってですね、まあ、厳しい裁きを、まあ、受ける部分が出てきます。例えばアロンとその息子たちがですね、初めて生贄を捧げる様子がレビ記に出ていますけれども、その初めて全焼の生贄を捧げた時に、この9章の最後ですね、この主の栄光が現れて、その生贄を焼き尽くしたって書いたんです。そして民は喜んでひれ伏しました。その時にアロンの息子のナダブとアビフが自分の日皿を取って主に命じられてない異なる火を主の前に捧げました。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くしてしまったと、この異なる火、主に命じられてないことを勝手に自分が行っていくことによって、その神様はご自分の清さを表すために火によって焼いてしまったんですね。で、あともう一つ思い出すのはね、アカン、アカン わかりますかね、あのエリコのね、攻略ですよね。エリコを、この1日に1周回って最後は7周回ってですね、この時の声を上げてですよ、そして攻め入っていくと城壁がたちまち崩れてですね、それで彼らは、神が命じられた通り聖絶したわけですね。神の裁きのゆえに殺していったわけですね。この家畜も含めて女子供すべてを。で、神は金や銀は、この聖絶されたものだから触れてはいけないと。それらは皆、この祭壇の、神の幕屋のゆえに使うんだということを神は命じられていたのに、それをですね、欲しくなって取ってっちゃったんですよ。それで石打ちの刑になりました。このように神はご自分の栄光を表す時にですね、このこうその自分がそれを自分の手柄にしようとするとか、自分のなんか欲のために用いていくとかで、そういう時に神様のこの清さのゆえにこう弾かれるっていうんですかね、こう外すっていうか、清めていく、まさに清めていくわけなんですよね。教会にとって聖霊の働きがあって福音が広がっていくときに、4章を見るとこの外側からの反対、外部からの反対があって、これはもうしばしば起こります。もうこの使徒の働き以降も手紙を読んでもですね、まだイエス様ご自身が約束されたっていうか警告されたようにですね、義のため、義のゆえにあなた方迫害されるものは幸いだとイエス様は言われたようにですね、イエス様ご自身が迫害されたし、でこうあるわけですね。けれども、多くの場合は主の命令にかえって従順になっていくわけですね。彼らがで反対者に対しても大胆になっていくと。そしてキリストにある愛の結びつきも強められていくんですが、ところがもっと実は巧妙な攻撃がサタンからあるわけです。それがね、内側なんですね。内側の妥協ですね。今見たようにこの予的にこの清さを装いながら、霊的なものであると装いながら、実は違うものになっていく、成り変わっていくというかですね。で、これが、この恐ろしいことで、この内側、外側から清められなかったら、外側から攻撃をできなかったら、内側から、よく言われるのは、サタンが外から攻撃ができなかったら、内側で友達になっちゃうってね、こうよく言うわけですよ。で、この、内側に入って人々の欲を刺激して主のものに触れるという罪を犯させるわけなんです。で、今ずっと話しているように、3節以降にも書いてあるように、偽るという言葉、いわゆる偽善ですね。キリストの愛に駆り立てられて財産を売って人たちのところに代金を持っていく行為、これを人に見せるために行っていたということですね。マタイの6章の1節に、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんというね。で、こうやって、人に見せる、人によく思われるということを行っていきました。で、実はアナニアの意味、アナニアという名前の意味ですよ。これね、神は与えたもん、サッピラの方は美しいなんです。神は与えて美しいと、いやいやいや、それは表向きで実は、神が与えられたというところに立っていなかった、美しくなく見にくかった、美しく見せていただけですね。で、偽善のギリシャ語、フポクリシスですね、フポクリシスですね、という、これはね、ギリシャの、この劇ですね、ギリシャの劇、これ英語でティアターって言いますね、劇のこと、劇場のことね。テオスっていうのがね、これ神って意味なんですよ。ね、だからもともと神に対する、なんていうかな、捧げるものだったんですよね。まあその中で、仮面をかぶってたんです。で、その仮面が、まさに、このフポクリシスの、 もともとの意味なんですね。見せかけ、実を伴っていないという、まあ、こういう問題があります。では3節をご覧ください。するとペテロは言った、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ、ということで、まずね、ペテロが言ったのは、サタンに心を奪われたっていうことですね。先ほど言った通りですよ。この自分の欲望を、サタンは、こう刺激してですね、それで惑わされたわけですね。この偽りを行ったわけです。でね、ここで代金の一部を取っておいたことが咎められているのではないことをちゃんとペテロは話していてですね。何かというと、売らないでおけばあなたのものであると。だからこれはね、強制でも何でもないんですよ。売らないでおけばあなたのものであると。売る必要なかったんですよ。あくまでも自発的な愛の行為なんですよね。でもう一つが、売った後でもあなたの自由になったではないかと。その売った後で、この、今こう使徒のもとにこう、代金を持ってますけれども、必要であればそこからもらっていけばいいわけですよね。だから自由になる、非常に自由な形でこの、この財産を共有していったわけなんです。だからこの強制的にこれ全部を捧げなければいけないというものでは全くなかったんですね。で、ペテロが問題にしてるのは、これ、あなたは人を欺いたのではなくて神を欺いたのと。まあ、聖霊を欺いたってまずペテロが言って、その後で神を欺いたって、聖霊ご自身が神ですからですね。聖霊が、この聖霊の導きで愛に満たされて、こう捧げていくっていうことに対して、それを欺くっていうですね、聖霊を欺いた、これは人ではなくて神を欺いたんだと、こういうふうに言っているわけなんですよね。人を欺いているっていう時に自分を欺いてますね。それはね、何かって言ったらね、人に欺いてるってことは、つまりその人を通して神を欺いてるんですよ。で、また聖霊の導きがあるのにそれを欺いているわけですよ。というこの兄弟の間における聖霊の働きで、偽善というのは実は神に欺いている、まあ、人に欺いてもいますけれども、神に欺いているわけです。ローマの12章の9節と10節にこう書いてあります。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。兄弟、愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと。偽りがあってはならないってこう言ってるんですよね。愛には悪を憎んで善から離れないようにしなさいと。偽善って大したことはないように私たちは思いがちですね。すごく身近な問題であると同時に、なんで、身近であるというのは何でかって言ったらですね、もう簡単にできてしまう。そしてごまかせる。そして、特に何も起こらないというふうになってしまう。自分が罪深いと思われることを非常に恐れる。自分が、まあ、大したことないということを非常に恐れてしまって、まあ、霊的で良い人間化であるようにこう振る舞ってってしまうわけですね。でもね、福音書を見ればイエス様がその偽善に対してものすごく厳しかったってことを思い出してください。誰にでも罪人だと分かるような人たちには、へりくだって主から離れない人、この悔い改めて離れない人っていうのはね、ものすごい祝福しておられるんですよ。サマリアの女はそうでしょ。5人の男がいてね、今の男とは結婚もしないんですよ。どうですか皆さん、うちの教会に同棲中の女性が来て、 しかも、その前にバツ4かバツ4、ね、でこうちょっとこう身構える人もいるかもしれません。でもイエス様は、はっきりとその彼女のね今の状況を話した時に、彼女は全然ごまかさなかったんですよ。あなたは神の預言者だと思ってたんですよ。そしてこの会話を続けているうちに、彼女は驚くべきことを言って、メシアが来られたら一切のことを明らかにしてくださるでしょうと。それでイエス様、私がそのメシアだと言ったんです。ユダヤ人にさえはっきり言わなかったことを、この不思だらなサマリアの女には話したんですよ。これすごいですよね。そしてしかも他の大勢のユダヤ人たちよりも、このメシア感っていうんですか、より正しいキリストのメシアの考え、一切のものを明らかにするっていうね。他のユダヤ人たちはこの政治的に軍事的にユダヤ人をローマから解放せしめるっていうね、そっちの方に注目していたにもかかわらず、彼女の方がもっと何て言うかな、深いですね、メシア感に立っていたわけです。で、本当に人は見かけによらずってなんてね、この人間的に言うとね、あるわけですけれども、そのようにしてイエス様はこの罪人の友になられた。罪人の友になったら、罪と友になったって意味じゃなくて、へりくだって自分をこのもう明け渡していく、神に近づいていく、罪を告白していく、悔い改める、でこういう人たちの友になってくださってるわけです。でも偽善についてはこのパリサイ人などね、お前たちは白く塗った墓だって、でも中身はこの死体のこの骨だらけだってこう言ったんです。でこれかなりきつくて、彼らはこの白く塗るっていうのはね、なんで白く塗るかっていうと、墓地間違ってね、墓地をこう通らないようにね、死体のところ行くと汚れちゃうんですよ。で汚れちゃうと、このちゃんと洗いの儀式っていうか清めの儀式を行わなきゃいけないから、彼らはものすごい細心の注意を持ってですね、この死体に触れないように、近づかないようにしていた。けれどもイエス様はそれを逆手にとって、あなた方は白く塗ってだから表だってはとっても綺麗だけれども中は骨だらけだって言ってね、もう汚れているって、ここまで強く厳しく言われたわけなんですよね。つまり私たち本当に気をつけなければいけない、今日の学びは警戒しなければいけないということですね。それが福音に立たないでなんとなくそれっぽく見せるという偽りですね、偽善であります。で神様は清いお方なので、ご自身の清さのゆえにそういう汚れを清めなければいけないということで、次5節、この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬ったとあります。倒れて死んでしまったんですよ。でもさっきもね、旧約聖書見たらアロンの息子が火で焼かれたとか、アカンは石打ちの死刑にあったとかですね。でそこまでいかなくても、バビロンから帰ってきたエルサレムに帰還した民がですね、しばらくすると異邦人と結婚をしているということでね、もうエズラは泣き崩れて何も食べられなくなって、でネヘミヤに至ってはですね、もう怒り狂ってですね、その人のひげをもう抜いてしまってってね、ものすごい、もうソロモンこれで失敗したのに、それで私たちは捕らえ撃ちされたのに、なんでなんだと、まあ、いうことで、聖霊が働かれるところは清い霊が働かれる、聖なる霊じゃないですか、聖霊ですよね、清い御霊が働かれるところなんですよね。なので教会で聖霊の働きがこう続いていくときに、この不純なものを取っていくということなんですね。で私たちには健全なバランスが必要です。それはどんな罪人も 悔い改める者には愛を持って受け入れられるんだということです。忍耐を持って行くということはとても大事です。例えばティアテラの教会でイゼベルに対してイエス様はその悔い改める機会を与えたがってすぐに滅ぼすわけではなくて待っていたんですね。だ本当にそのようにこの受け入れられていくということ、また悔い改めるようにこの慈しみを示していくっていうんですか。でこれが大事であると同時に、悔い改めないで覆い隠していつまでも居座ろうとする人たちはいることができなくなります。これが教会です。これが教会です。だからね、これ聞くとね、なんかちょっとビビる人がいるかもしれませんね。でもね、そういうなんですかね、自分が罪深いものであることを認識し、そしてへり下って死ぬ前にそのまま自分を持っていくっていう中において安全なんですよ。福音があるからですね。でそうではなくて取り繕うとか、なんかそれっぽくやっていくとか、でそういうことが、まあ危険な状況なんですね。では7節ご覧ください。さて3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女ははい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか、見なさい。あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになると、まあ、この事実を確認したわけですよね。で彼女が同意の上で偽っていたと、もう疑っていたんですけども、公正であるためにまず事実を聞いて、そして心を合わせて主の御霊を試みたと。やっぱ聖霊を試みたと。見たもね、心を合わせて。これ残念ですよね。4章では心を一つにして祈ってですね、心を一つにしてものを共有していたってありますけど、こっちは心を一つにして偽っていたんですよね。コラのね、反逆のことを思い出しますけれども、あれもルベンとかですね、ルベン族の仲間とか心を一つにしてモーセとに逆らって、まあ地面が割れてね、生きたまま黄泉に投げ落とされましたけれども、そして若者たちがね、足が戸口まで来ているってね、これ裁きのね、表現ですよね。ヤコブを見ました、5章の9節で、兄弟たち裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい。裁きを行う方が戸口のところに立っておられますと。いうことであります。10節です。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し、夫のそばに葬ったということで、足元にのところで倒れたと。これね、ほんと皮肉なんですよ。足元にひれ伏すっていうのは神様に対するね、こう敬意ですよね。まあこれペテロ、まあ、ペテロでありますけれどもね、この神様の前でこれひれ伏すんじゃ倒れるわけですからですね、まあ、裁かれているってことを明確に示しているわけですね。そして11節です。そして教会全体とそのこのことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じたと。この出来事を通してですね、教会はある意味で難局を乗り越えたんです。つまり神が悪を教会から取り除かれて清めたわけですね。で、健全な恐れが生じてます。教会全体って言ってますから、これはそこの場所だけではなくて、もう本当に何て言うのかな、集まってるこの兄弟姉妹ですね、エルサレムでにもうこの大きな恐れがあって、そしてこのことを聞いた全ての人から、クリスチャンじゃない人たちにもね、信仰まだ持ってない人たちにも恐れが与えられたということですね。これね、世の光地の塩ですよ。神が清いお方だということですよね。で、似たようなことが黙示録ね、今黙示録私たち学んでますけども、ティアテラの教会でも起こってですよ。こう書いてますけど、2章の22節で、見よ、私はこの女を病と床に投げ込む、またこの女の子供たちを死病で殺す。こうして全ての教会は私が人の思いと心を探るものであることを知る。 私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いると、すべての教会が知るというこの死を恐れる出来事として覚えられていくのだということですね。このようにして、なんていうんですかね、まあ、これから見ていくと分かりますけれども、むしろこのことを通して人々の間にまた愛が取り戻されて、また人々が救われていくようになるわけです。で、今のって、まあいつの時代でもそうなんですけども、今の間違った考えはですね、私たちが世から分け隔てられているということを言うものだから、またそのようにやっていくものだから人々が教会に来ないって来ないわけです、ね、ぶっちゃけで言うと、世の中のようにもうちょっとならないと人来ないでしょっていう、その人が来ること自体が目的になってるんですよ。けれどもんなこと言ったらもうね、世の中のがよっぽど優れてるわけです。まあ、私の経験則ですけれども、世の中のようにちゃんとやっていかなきゃいけないとかって言ってたら、教会はもうとっくの最教会は古いですって、もう本当に世の中はね、こういうになってちゃんとやっていかなきゃいけないとかってね、したらね、大体そのちゃんとやっていくね、これ最新のね、教会の情報っていうのはね、もう20年ぐらい前なんですよ。もうもともと時代遅れだってことを認めないとね。これ人から聞いた話でね、まあいいや、ちょっとやめとこう、ちょっとあとでね、若ちゃんの時に話しますね。そうするともうだんだんいろんな例が出てきてしまうので、もうとっくの昔に時代遅れなんですよ。けれども教会のになんで魅力があるかって言ったら、むしろですね、世の中と違うものがあるっていうね、まあ、器用さですけどね、ここに惹かれていくわけなんです。でもう一回繰り返しますとね、私たち恵みによって救われてるんです。で、清さの定義っていうのはね、本当にしっかりとわきまえないといけない。ヨハネの福音書3章にイエス様ご自身もおっしゃったけど、御子を救う者は裁かれない、御子を信じる者は裁かれないと。で、信じる者はすでに裁かれていて、その裁きっていうのは、自分が闇の中にいて、その闇が光が来ることによって、明らかにされちゃうから、闇の方を愛して光の方に来ないと。しかし真理を行うものはこの光の方に来るんだけど、それも神によってなされるということが書いてあるんですね。何言いたいかというと、その恵みによって救われているものはですね、本当に神様に恐れ多い思いを抱くんで、こんなにとんでもないものが私は神の前に立たせていただくことができるんだと。この恐れ多い思いの中でこの礼拝を捧げですね、共にその行くわけなんですよね。完璧だということでは全くなくて、むしろ自分はいかに罪深いかということを自覚しているという中で、主の恵みにとどまっていくわけです。完璧になることじゃない、立派な人になることじゃないです。で、むしろそういうふうにしようとする人の方が弾かれてきますよ。パフォーマンス、クリスチャンっぽくやろうとしたらいられなくなっちゃうんです。なんでか分かります？自分の醜さがもう嫌になるほど明らかにされるから。私たちはその自分の持っているものを神の前に差し出して、いつも悔い改め、減り下ってですね、悲しいものは幸いです。なんですか？その人は慰められる、慰めを受けてですね、励ましを受けて、力を受けて、弱いのに強いというふうに宣言できるわけですよ。これが清い人の証、あれですね、特徴ですね。清い人の特徴です。で、12節です。さて、人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいたと。このように教会に恐れが生じた後で、人たちの手によって多くの印と不思議が行われたという、このね、清さと神の力の現れっていうのが、これが、この合わさってるんですね。清さを保っているところに神様が力を表してくださるわけなんです。あと、ソロモンの回廊ってありますけれどね、これね、 足内の男が立ち上がったところですね。ほぼ同じところです。ペテロが説教したところですね。立ち上がったところは美しいのもんだ。で、そしてペテロが説教したところがこのソロモンの回廊のところですね。まあ、そこが彼らの定期的に集まるところとなっていったわけですよ。で、他の人たちは誰も会えて彼らの仲間に加わろうとしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になったとあります。素晴らしいですね。これね、誰も会えて彼らの仲間に加わろうとしなかったってあるじゃないですか。 でもこれ尊敬していたからなんです。一定の尊敬があって、私 あの彼らの交わりを、あの集まりを私は、まあ、怪我してはならないって言ったら変だな、なんていうかな、立ち入ってはいけないっていう、ある意味で健全な恐れっていうか、そういう意味で尊敬していたと書いてます。けれども、その中で一人一人ですね、導かれてイエス様を私は信じますと言って、どんどん増えていったということで、で、男も女もって書いてますからね、これわざとですよね。男だけじゃなくてね、女もなんです。キリスト教は、このパウロもね、男も女も、ユダヤ人もギリシャ人も、自由人も奴隷も、キリストにあって、一つですというね。これが、まあ、あって、この女の人も、このローマの社会ではすごく癒しめられていましたが、神の形としての尊厳を回復してですね、どんどん信じていくわけです。で、15節で、そしてついには、病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときには、せめてその影だけでも、病人の誰かにかかるようにするほどになったと。これね、すごいね、イエス様が行われていたこと、イエス様に言いましたよね、私の技よりさらに大きな技を行うってね、このヨハネ、信じがたい、イエス様のご発言ですけれども、やっぱ事実そうなってますよね、今ここでね。イエス様のとき、いや、通りかかるとき、影だけでも、ここまではいかなかったよね。でも今ペテロはイエス様の恵みにこの満たされて、このその中で歩んでいく中でですね、何としてでも癒されたいという人がこうやって集まってきたわけで、影にだけでもっていうことです。ここで大事なのは、なんかね、こういう話を聞くと、なんかペテロに力があるかのように聞こえちゃうんですよね。でもペテロはきっぱりと否定しました。ね、3章の純説で、私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、そうじゃない、イエスの名によってとこう言ったんですよね。ペテロの力じゃないんですよ。そうではなくて、その彼らのその聖霊が働かれるとね、信仰に満ちます。信仰の賜物に満ちるんです。彼らの信仰がこう積極的に働いて、それで癒されていくんですね。影にでも触れさえすれば癒されるっていうのを信じてるわけです。長血を患う女もそうでしょ。イエス様の裾に触りさえすれば癒されると信じたんです。そしたらイエス様から力が抜けていったんです。で、イエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのですと、信仰の話をしてるんですね。ということで、信仰を働かせる必要性っていうのがすごくあります。で、しかもその信仰というのは、ペテロのね、足内の人を癒した時にも学びましたが、イエスから与えられる信仰と、信仰さえもが神からの賜物なんですね。御霊の賜物なんですよ。だから、分かりますかね、これ、信仰を働かせる人がものすごいある、具体的なことに。いや、神は癒すことがおできになるって言って、今神が癒すっていうような感じ、そういうふうにしてこう大胆に近づくとか、分からないけど近づいていくっていうね、行動に移すっていう、でこれが必要で、しかもそれをね、これだけ話すとね、じゃあやんなきゃなと思ってさ、死を試しちゃうことなんだよね。毒を飲んでも害を受けないとかね。これ実際にあったってね、よくチャック言うんだけど、俺本当そうなのかなって。でもそうなんでしょうね。毒を飲んで死んでったっていうね。死を試してるわけですよ。で、こういうふうに、今のはちょっと極端な例ですけれども、 何かこうやってってっていうね、これね、そういうもんじゃないんですよね。その賜物として与えられる。で、そしてその時に恐れることなく思い切って行っていくことによってやっていく。でね、これが貧しい人っていうのは、これ貧しい人の総称で、別にお金がないっていうだけじゃなくて、病んでいる人も含めてですよね。いわゆることを欠いているっていうか、困ってるというか、もうこの状況ではどうしようもないっていう人は、実は幸いですってイエス様言ってるでしょう、ね。なんでかってヤコブがこう言ってますけれども、2章の5節で、私の愛する兄弟たちを聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんかというふうに、信仰を働かせる余地がめちゃめちゃ多くなるわけですよ。こと書いてると。で、私が宣教地に行った時ですね、日本にいるとね、癒しを受けましたっていう話をね、いやこの教会ペンテコステカリスマとかね、でそういう話を聞くとね、海外宣教経験者はね、ちょっとクスッと笑っちゃうんですよ。ああ先進国にいるんだなってこう分かるんですね。なんでかというと、医療技術ってね、当たり前じゃないんですよ。世界の多くの国は、世界の多くの国はですね、そういう医療技術がないわけなんですよね。だから私が、この宣教の働きをしていた時にですね、たくさん聞きました。信じる前にね、祈ってもらったと、病気で、病院に行っても病院に行っても治らないわけですよ。けれども、そこで祈ってもらって癒されてからイエス様を信じたとかね。で、まさにこれ使徒の働きの話で、別にペンテコステもカリスマでも何でもないよ。保守的な教会です。ということで、ここで力強い働きが行われてね、ここで面白いのは16節で、エルサレム付近の町々からって書いてるでしょ。エルサレムをちょっと超えたんですね、今ね。わかります？エルサレムの周りの町々ですよ。そこをユダヤ地方です。覚えてますか？イエス様があなた方聖霊をが上に臨んだら力を受けて、エルサレムから始まりユダヤサマリアとなりました。ユダヤサマリアです。そして、広がり始めていっているわけでありますですね。こうやって、危機を乗り越えた教会の姿を見ました。清さを保つことの大切さですね。最後にちょっとお読みしたい御言葉があって、ですね、どこだったっけな、ヘブルの12章の14節ですね。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができませんと。清さがなければ誰も主を見ることができません。で、心を守って、その自分の心が汚れてないかということをいつも気をつけているということですね。だから見せかけではなくて、その動機ですね、動機を見張って生き、そして福音の中にいるということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに素晴らしいこのインストラクション、この指導を与えてくださったことを感謝します。どうぞあなたがこの教会を守り導いて、そして力強く働いてください。そして福音の中に立っていることが続けてできますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。